環境、無料回収します。家庭で不要になったパソコン。市では、小型家電リサイクル法の認定業者であるリネットジャパンリサイクル株式会社と協定を締結し、家庭で不要となったパソコンを宅配便で無料回収しています。回収手順。1、リネットジャパンリサイクル株式会社ホームページ、墨字版2面に掲載されている二次元コード参照。電話で申し込む。丸2、不要なパソコンを段ボールに詰める。丸3、宅配業者佐川急便が希望日時に回収。申し込み先、リネットジャパンリサイクル株式会社。電話0570-085-800番。問い合わせ、生活環境課ゴミリサイクル係です。悪天候、積雪、強風時の資源物回収。積雪で収集回収車が坂道を登れない時や、強風で資源回収ステーションに設置したカゴが飛散する恐れがある時は、回収を中止する場合があります。その際は、次の回収日まで自宅で保管してください。なお、自宅で保管する際、ペットボトルはキャップとラベルを取り外して潰して保管してください。また、回収を実施する場合でも飛散等の可能性があるため、当日の朝に出してください。悪天候時の回収に変更がある場合は、市ホームページ、稲城ゴミ分別アプリ、稲城市メール配信サービス等でお知らせします。問い合わせ、生活環境課ゴミリサイクル係。ゴミの量11月。家庭ゴミ前年同月比でおよそ 12.7% の減量。燃えるゴミ、市内収集量958トン。前年同月比マイナス126トン。一人一日あたり340グラム。前年同月比マイナス47グラム。燃えないゴミ、市内収集量68トン。前年同月比マイナス16トン。一人一日あたり24グラム。前年同月比マイナス6グラム。合計、市内収集量1026トン。前年同月比マイナス142トン。一人一日あたり364グラム。前年同月比マイナス53グラム。プラスチックゴミ、市内収集量71トン。一人一日あたり25グラムです。ご協力ください。ガラス類、陶磁器類の分別。コップや板ガラス等のガラス類。花瓶や皿、茶碗、植木鉢等の陶磁器類は、それぞれビニール袋、指定はありません、に入れて、週1回の瓶の回収日に資源回収ステーションで回収しています。割れているものは収集作業員の安全を守るため、割れ物注意等と記載した紙に包んでビニール袋に入れて出してください。なお、ガラス類、陶磁器類は中身を空にし、カゴに入るサイズで30センチメートル以下のものです。一辺の長さが30から50センチは燃えないゴミ、50センチ以上は粗大ゴミで出してください。問い合わせ、生活環境課ゴミリサイクル係。高齢者等のゴミ出し支援サポートシール。高齢等により自身でゴミ出しが困難な方々を支援しているホームヘルパーや親族の方へ、収集日以外にゴミが出せるゴミ出し支援サポートシールをお渡しします。シールが調布してあるゴミは決められた収集日以外にゴミ出しが可能です。申請の際にシールをお渡ししますので、収納容器、ポリバケツ等に直接シールを貼って使用してください。対象、介護支援専門員、ケアマネジャー、訪問介護員、ホームヘルパー、またはそれに準ずる方。対象となるゴミ、燃えるゴミ、燃えないゴミ、プラスチックゴミ、古紙、古布、有害物、金属物。申し込みは窓口。 申し込み先問い合わせ、生活環境課ゴミリサイクル係です。ご協力ください。梨赤星病予防。白芯類、貝塚いぶき、玉いぶき、一部のコニファー等は、梨の赤星病の伝染源となります。市内にはこれらの植物を植えないようご協力をお願いします。問い合わせ、経済課農政係、JA 東京南稲城支店指導経済課、電話 377-6002 番です。ミツバチを飼育している方へ、ミツバチの飼育をする場合は、養蜂振興法の定めるところにより、飼育の届出が必要です。毎年1月末まで、または飼育開始日が決まった時点で、飼育届を提出してください。申請書の様式提出先は、東京都産業労働局ホームページをご覧ください。問い合わせ、東京都農業振興事務所振興課畜産担当、電話 042-548-4868 番です。家庭剪定士リサイクル情報。1月の作業日畜。1月9日火曜日平尾。1月16日火曜日もむら。1月30日火曜日若葉台。すべての作業日東長沼。申し込み、作業日前週の金曜日午前中までに電話でお申し込みの上、持ち込む場所を確認し、土曜日から月曜日までに必ず葉を取り除いてから持ち込んでください。葉付きの剪定紙や取り除いた葉は燃えるゴミの日に出せば、2袋、2束まで無料収集します。申し込み先問い合わせ、生活環境課ゴミリサイクル係です。子育て・教育。外国人学校に在学する児童・生徒の教育費の一部補助。対象、次のすべてに該当する方。1、学校教育法で規定した小学校・中学校に相当する外国人学校に通学している児童・生徒の保護者で、授業料等を負担している方。2、児童・生徒と共に市内に住所を有する方。補助金額1000円月額。申し込みは窓口郵送で。なお、申請書類は学務課で入手可能です。申請には在学証明書が必要。期限は1月31日水曜日。申し込み先問い合わせ、学務課学務係です。参加者募集、お父さんの縁側。子育て、家事分担、子供と出かけたおすすめの公園、イベント等について、父親同士でおしゃべりしてみませんか？対象、市内在住で小学校6年生までのお子さんを育てる父親。日時、1月27日土曜日、午前10時半から正午。定員は4人、申し込み先着順です。なお、未就学児のお子さんに限り入室可能、保育はありません。申し込み電話で1月4日木曜日午前9時から。会場申し込み先問い合わせ、子ども家庭支援センター、電話 378-6366 番です。東京ジャイアンツタウンへの道、稲城シティジャイアンツ。南山地区で計画されている東京ジャイアンツタウンは2025年3月に新球場の会場、2026年度中に水族館を合わせたグランドオープンが予定されています。稲城市と読売ジャイアンツ等が行う機運醸成のための様々な取り組みを定期的にご紹介します。現役選手が市内の小学校を訪問し、児童と交流しました。11月16日に、萩尾雅也選手と菊池大輝選手が南山小学校6年生を、12月7日に畠清秀選手と田中千春選手が長峰小学校6年生を訪問し、キャッチボールやバッティング練習のほか、児童からの質問等を通じて交流を深めました。 キャッチボールでは選手から直接アドバイスを受けるなど、多くの児童が投げ方のコツをつかむことができたようです。また、児童からの質問では、モチベーションの保ち方は、ジャイアンツの選手同士は仲が良いですか、対戦してみたい選手は誰ですか、など様々な質問を投げかけていました。はじめは児童も選手も緊張している様子でしたが、徐々に打ち解け、和やかな交流事業になりました。主催、読売巨人軍。問い合わせ、企画制作課、企画制作係。シャッター、令和5年度稲城市青少年育成地区委員会合同研修会、11月26日、地域振興プラザ。式典では、青少年育成地区活動で長年ご尽力いただいた方、山田よし子氏、東長沼、坂野悦子氏、大丸、塩崎哲司氏、桃村、塩崎和義氏、桃村、石森康智氏、紅葉台に感謝状が贈呈されたほか、講演会では千葉真也氏がチラシ作りから SNS まで活動が伝わる広報のコツを学ぼうをテーマに講演を行いました。ザ・ロードレース東京多摩2023、12月3日市内、多摩地域で自転車ロードレース大会が開催され、コースとなった市内各所を選手たちが駆け抜けました。東京ガス株式会社と包括連携協定を締結しました。12月11日、市役所。稲城市のカーボンニュートラルの推進及び防災力の高い街づくりを目的とし、東京ガス株式会社と包括連携協定を締結しました。